恋愛洗脳を解除していきます。私と一緒に大好きな彼女と付き合う、復縁する、婚活を成功させる、そういった望みを叶えていきましょう。今回は3大恋愛洗脳の1つ目、親は 100% 間違っている、親の洗脳についてお話ししていきます。ではなぜあなたの恋愛結婚はうまくいかないのでしょうか。それはあなたの親、お父さんお母さんが原因なんです。あなたは親に植え付けられた洗脳のせいで、恋愛夫婦関係といったパートナーシップがうまくいかないんです。相手に嫌われるのが怖くて、自信がなくて本音を言えない、彼女が自分の思い通りにしてくれないと切れたり束縛したりしてしまう、誰にも愛されない人間だと思って恋愛に踏み出せない、こんなあなたになってしまったのはあなたが努力しなかったからじゃないんです。もちろんダメな人間だからでもないです。すべてあなたの親の洗脳のせいなんです。私は10年以上、2万人以上の男女の悩みをカウンセリングしてきました。相談の9割以上は片思い、復縁、不倫、婚活、いわゆる恋愛関係についての悩みです。自分に自信がなくて、人見知りだから誰とも付き合ったことがない、突然彼女に別れを告げられてしまった、辛くて死にたい、彼が全く私のことを分かってくれないから別れようかどうか悩んでいます、そういった相談者の吐き出す恋愛の苦しみに寄り添いながら、なんとか良い方向に進めるようにと試行錯誤してきました。相談者の年齢、職業、生まれ育った環境、悩みの内容は千差万別です。ですが若い人、年取った人、男の人、女の人、すべての人に共通していることがあります。それはカウンセリング開始から3、40分ぐらい経過した頃に、親に対する不満、恨み、悲しみを語り出すっていうことなんです。例えば親に褒められたことがないんですとか、親の期待に応えようと頑張ってきました、でも結局認めてもらえませんでしたとか、昔から私は誰にも分かってもらえませんでした、親でさえ私のことを理解しようとしてくれませんでした、あるいは両親が仮面夫婦で家にいても自分が安心できる居場所がない、そんな感じでしたとか、母親が過保護でいつも心配してくる、俺って本当に大丈夫かなって、なんかいつも自信が持てなかったんです、そういった感じで皆さん親に対する不満、恨み、悲しみっていうことを話してくださるんですね。恋愛の悩みを話しているにもかかわらず、みんな口を揃えたように、小さい頃や思春期に親との関係で傷ついたこと、苦しかったことを吐き出すんですね。当初私はこのような現象が不思議で仕方ありませんでした。なぜ好きな人に相手にされない恋愛の悩みなのに急に昔の親に叱られたことが出てくるの、なんて失恋の話だったのに母親に分かってもらえなかった、そんな過去の傷つき体験が出てくるの、恋愛関係のうまくいかなさとその人の親との関係に何らかの関係性ってあるのかな、そんな感じで私の探求、突き詰めていくっていう作業が始まったんですね。その結果、じゃじゃんじゃないんですけど、親が子供を育てるプロセスで植え付けられる洗脳が、その人が親になって恋愛した時にうまくいかない不幸の原因だ、そういったことが明らかになったんですね。親が子供を育てるプロセスで植え付けられる洗脳が、その人が大人になって恋愛した時にうまくいかない、そういったことが明らかになったんです。ではこれからもっと具体的に細かく、あなたの恋愛を邪魔する親の洗脳の正体を明らかにしていきます。ですがその前に、恋愛洗脳を解除するために前提となること、それは恋愛は人間関係の一つの形態に過ぎないんだっていうことについてお話しさせてください。前提となること、恋愛は人間関係の一つの形に過ぎないんだっていうことについて話していきたいと思います。あなたは恋愛結婚っていうと特別な現象で、特別な能力や才能、ルックスが揃わないと叶えられない、そんな風に思っていませんか。しかしですね、それは大きな間違いなんです。 実は恋愛や結婚は世間一般で言われているような特別なものではありません。恋愛は恋愛関係というように人間関係の一つの形態に過ぎません。友達を作るとか後輩と親しくなる、そういった他の関係と同じ人間関係なんです。恋愛関係が他の人間関係と少し違う点っていうのを挙げるとするなら、それは親密な関係性である、すなわちお互いの心と体の距離が近い、そして持続的な関係性である、つまり継続して続けていく関係であるっていう点です。一つ目の親密な関係性っていうのはお互いの心と体の距離が近い関係っていうことです。二つ目の持続的な関係性っていうのは維持して続けていく関係っていうことです。つまり恋愛はお互いの心と体の距離が近い、長く続けていく人間関係だっていうことなんです。ちょっと乱暴な言い方かもしれませんが、恋愛は特別な高級和牛ステーキじゃないんだってことです。他の人間関係と同じ普通のお米ライスに過ぎないんだってことです。例えば親子関係は秋田小町、友達は笹錦、職場の人間関係はそうですね、七つ星とかですね。そうした時に恋愛関係はコシヒカリ、そういった感じです。どの関係もそれぞれ特徴はあるもののお米であることは変わりない。親子関係は秋田小町、友達は笹錦、職場の人間関係は七つ星、みんな同じお米だけど恋愛関係だけは別で高級和牛ステーキ、そんなことはないんです。親子関係も友達関係も恋人同士も夫婦も十分な水と太陽の恵みを受ければ黄金色の美しい実をつけるお米なんです。恋愛は恋愛関係というように基本的には友達関係や職場の関係と同じ人間関係の一つの形である、このことを前提にここから先の親の洗脳の話を聞いてくださいね。そうした時に恋愛相手との関係の築き方のベース、元となるのが愛着、愛するの愛に、到着するの着という字を書いて愛着と言われるものです。愛着は人が生まれた時から思春期ぐらいまでの間に主にお母さんとの関わりによって形作られる半永久的な絆のことを言います。愛着とは人が生まれた時から思春期ぐらいまでの間に主に母親との関係によって形成される半永久的なつながり絆のことなんですね。これは1987年に心理学者のシンディ・ハザンという人とフィリップ・シェーバーという人がこの親との関係で作られた愛着が大人になってからの恋愛での振る舞い方に大きく影響するんだっていうことを発見しました。つまりあなたが恋愛相手と幸せな関係を作れるか作れないかはあなたが親にですねどのように育てられたのか、親の洗脳に大きく左右される、そういうことなんです。あなたが恋愛相手と幸せな関係を作れないか作れないかはあなたが親にどのように育てられたか、親の洗脳が左右しているよっていうことですね。よく世話をされて安定した愛情、それを受けて育つと安定した愛着っていうものが形成されます。愛着はお母さんとの関係のみならずそれ以外の対人関係のベースとなる方なんですね。だから母親との関係が安定していると恋愛はもちろん友人、職場、人間関係など対人関係の全般全てが安定してうまくいきます。しかし逆にですね、両親の夫婦仲が悪いとか親の離婚、親の否定的で条件付きの愛情、逆に甘やかされすぎて育つ、そういう風になると子供の愛着っていうのが不安定になってしまいます。不安定な愛着の人は安定している人とは逆で恋愛、友人、職場の人間関係など対人関係の全てがうまくいきません。私に恋愛相談する人も親による洗脳で不安定な愛着が作られてしまった、 だから恋愛がうまくいかない、そういうわけなんですね。ここでちょっとですね、想像しながら聞いてほしいんです。小さい頃のあなたと若き日のお母さんとお父さん、それをちょっと想像しながら聞いてみてください。幼いあなたはお父さんお母さんに対してどんなことを求めていましたか？こんなことを求めていたんじゃないかなって思うんですね。それは愛してもらいたい、甘えたい、守ってもらいたい、理解してもらいたい、あるいはいろんなことがうまくできるようになりたい、自分の感情や思いを自由に表現したい、自分の意見を大事にしたい、自由にのびのび動きたいな、楽しく遊びたい、生き生きと楽しみたい、ある程度自分の気持ち、感情、行動をコントロールできるようになりたい、どうでしょうかね。そんな風に思ってたとか、そうだな、大人になった今は忘れてたけど、小さい頃はこんな風に思ってたよな、そんな風に感じたんじゃないでしょうか。そうですよね。どれもが子供が親に対して抱く当たり前の欲求ですよね。でもこれらの当たり前の欲求が何らかの形で満たされなかった、そうするとそれがその人とのとっての傷つき体験として心や体に刷り込まれてしまう、そして愛着を不安定にするんです。愛着は生活のあらゆる面をいつの間にか支配しています。そしてですね、特に影響が大きいのは親密な人間関係を求められる恋愛や結婚、子育てといった領域なんですね。先ほども恋愛や結婚は他の人間関係と基本的には同じである、同じだけど他の人間関係とは少し違う、恋愛結婚の特徴としてお互いの心と体の距離が近い親密な人間関係ですよ、継続して続けていく人間関係だよっていうことをお伝えしました。恋愛が本当の意味でうまくいかないかっていうのは、単に彼女ができたとか復縁できたとかセックスできた、そういったことよりも長続きする愛情や信頼があるか、安定した家庭を築いて安心して子供を育てられるか、そういった親密性と持続性にあります。親の洗脳を植え付けられているかどうか、愛着が安定しているかどうか、そういった問題はあなたの恋愛や結婚をうまくいかせるためには避けて通れない、そういったことなんですね。最後に、愛着には4つの形があるよ、4つのタイプがあるよっていうことをお話しして、親の洗脳について締めていきたいと思います。これは診断法によって多少違いはあるんですが、愛着には4つの型があります。あなたが4つの愛着スタイルのうちどのタイプなのか、それを知ることが恋愛をうまくいかせる鍵となります。1つ目が安定型愛着スタイル、2つ目が不安型愛着スタイル、3つ目が回避型愛着スタイル、4つ目が恐れ回避型愛着スタイルです。1つ目の安定型愛着スタイルの人は、親の愛情を十分に受け不安を感じることの少ない環境で育った、だから恋愛関係や結婚においても喜びを見つけられる、親密になることができるので問題はありません。一方、問題なのは2つ目以降の形です、タイプです。2つ目の不安型愛着スタイル、3つ目の回避型愛着スタイル、4つ目の恐れ回避型愛着スタイルの人は、親の洗脳の悪影響によって愛着が不安定になってしまった、恋愛関係がうまくいかないパターンなので注意が必要です。不安型愛着スタイルの人は、親しくなった人から拒絶されることを極端に怖がる、そういった傾向があるためべっとりとした依存的な恋愛関係になりがちです。いかがでしょうか。あなたどんな感じですかね。そして回避型愛着スタイルの人は、人間関係に起きるトラブルや葛藤を避けたい、そういうふうに考えるため距離のある恋愛関係になってしまいます。実は草食系男子とかっていうふうに言われる人もそのタイプに入るっていうふうに言われています。あと最後の恐れ回避型愛着スタイルの人は、愛着不安と愛着回避がいずれも両方とも強いので恋愛関係が非常に不安定なものになります。私がこれまで直接サポートしてきた人たちっていうのは、この必ずですね、愛着スタイルのテスト、 恋愛をうまくいかせるためにはこの愛着ってことがすごく大事になってくるので、必ず愛着スタイルの診断テストっていうのをやってもらうんですね。でその結果っていうのは、全員親の洗脳の悪影響によって愛着が不安定でした。皆さん、この2つ目以降に当てはまるんですね。不安型愛着スタイル、回避型愛着スタイル、恐れ回避型愛着スタイルのどれかに当てはまって安定しているっていう人はいないんですね。で、おそらくあなたも恋愛がうまくいかない、夫婦関係がうまく築けない、そういうふうに思っているから私をフォローしてくださったり、こう講座を受けているっていうのがあると思うんですよ。だから同じように親の洗脳の悪影響にさらされてしまっている一人だと思います。だからといって悲観しないでほしいんですね。俺はダメなんだっていうことじゃないです。これまで親の洗脳が恋愛を邪魔していた、そういったことを知らなかったに過ぎないです。でも今あなたはそれを知ることができたので、全然悲しむ、もうダメなんだっていうふうに思う必要はありません。今日は三大恋愛洗脳の一つ目、親は 100% 間違っている、親の洗脳についてお話ししてきました。次回は三大恋愛洗脳の二つ目についてお話ししますね。ぜひゾクゾクワクワクしながら待っていてくださいね。それでは今日は最後まで聞いてくださってありがとうございました。